足立館長とします。それでは本日も交流主に感謝しまして、聖書を開き御言葉に触れていきたいと思います。本日御言葉を語られるのは山崎教力牧師でございます。メッセージの題は天からのエール。メッセージの題は天からのエールと題して語っていただきます。なお中心となります聖書箇所を大西姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いいたします。
本日の聖書の箇所は新約聖書ヘブル人への手紙12章1節から13節です。新約聖書ヘブル人への手紙12章1節から13節です。ではお読みいたします。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架をしのぎ、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであればなおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。慣れた足が関節を外さないため、いやむしろ癒されるためです。
聖愛ファミリーの皆さん、おはようございます。もう一度このように皆さんと全員と向き合ってしばしの時を過ごせることを嬉しく思います。またオンラインでつながっている遠くの方もこうしてお会いできることを嬉しく思います。困難な時を私たち過ごしておりますけれども、でも希望を失うことなく、どんな状況の中でも天から注がれている深い豊かな愛を信じて、 欲しく強く生きていきたいと思うんですね。今京子さんが聖書朗読してくださいましたけども、朗読を聞きながら、そうだそうだって心の中でうなずきながら皆さんお聞きになったんでないでしょうか。イエス様と毎日一緒に暮らしていらっしゃる皆さんはそうですよね。天からのエールと今日の題をつけました。連絡がうまくいかなくて、修法の方では天からのメールになっていますけれども、エール、まあ、皆さんNHK の朝ドラエール見ていらっしゃる方はこの中にどれくらいいらっしゃるんでしょう。ちょっと手を挙げてくださいますか。おーおーおーおーおお、たくさんいらっしゃいますね。はい、欠かさず、ほとんど欠かさず見ていらっしゃる。そう、ところで皆さんの中で聖書をほぼ毎日欠かさず読んでいらっしゃる方はどれくらいいらっしゃいますか。おおどっこいどっこいですね。いやいや、失礼しました。もし、ごめんなさい、それはもう一つ天からの、エールっていうのはもちろん声援ですよね。誰かがバッターボックス立った時に勝ったばせなんとかっていう時にね、あれはエールです。そして、みんなして大声援を送る時にその声援こそがエールなんですけども、いろんな苦しみを通っている私たちに天からかけられているエールがあるよということを今日覚えたいと思います。誰からのエールですか。もちろんイエス様から、そして天使たちから、それから先に天に召されていった愛する仲間から、皆さんの親しくしておられたあの方、この方の顔も浮かんできますけども、彼らもそこにいてね、みんなして私たちに向けてイエス様の名によるところの激励の声を今かけてくれているんだと思います。今日はまあいつもと違ってちょっと大きめのシート、黄色いシートにアウトライン用意してますけれども、このアウトライン通りにはいかないかもしれませんけれども、イエス様がくださる恵み、希望、愛を共に分かち合いたいと思っているんですね。私は初めにこんなことを書きました。今日の重要ポイント、今日のメッセージの重要ポイント、一緒に読んでみましょうか。3行ですけどね、はい。私たちは人生の大スタジアムで奮闘しているアスリート、見上げれば先に世を去った生徒たちがみんな主と共に天の観覧席からエールを送ってくれている。一度きりのこの人生、残された年月どう生きる、とこあるんですね。これは私の抱いているイメージです。天の、そう、大スタジアム、人生の大スタジアム、ここに写真も載せました。どこか分かりますか。そう、出来上がったばかり の, オリンピックスタジアムですね。実物見たらどんなのだろうか、圧倒されるだろうと思うんですけれども、古代のローマやヨーロッパ向こうの方面にもすでにオリンピックがありました。聖書が書かれた時代ですね、古代オリンピックです。コリントをはじめあちこちで大会が開かれてました。で、そうしたところを見ながら、この、ヘブル人への手紙の筆記者は言ってるんだと思うんですよ。あの大会議場、そこで繰り広げられる格闘技、まあ当時はそんな たくさんありませんでした。ボクシングとレスリングとランニングぐらいでしょうか。他に全く分かりませんけども、 でもトップのアスリートたちが集まるというのでわんさか集まるんですね。 で、その正面、近親戚連続にはもちろん、ローマ皇帝が着座してね、家来たち従えて、見ているわけですけども、このイメージを信仰の世界に持ってきてこう書いているような気がするんです。どうぞこの十二章の始め見てください。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか、とあるんですね。雲のような、数の商人たち、商人たちが雲のように取り巻いてというんですけれども、このような当時あった広い、まあ、スタジアムのようなところですけれども、そこの、まあ観覧席にね、たくさんの人が詰めかけている。で、多くは、まあ、白い、衣を着ていたんでしょうか。それが何ていうか湧き上がる入道雲のように見えたのも分かりませんけれども、ここに雲のように私たちを取り巻いていると言われます。で、ここで私たちと言っているのは、その真ん中のフィールドで乗って競技をしているアスリートたち、選手たちなんですね。で、それが私たちなんだという例えなんですよ。じゃあこの観衆は一体誰なのっていうとね、すでに世を去った人たち、私たちの先輩たち、彼らはさあ後輩のあの兄弟姉妹、あの仲間、どうしてるかなって固唾飲んでみてね、そしてしっかりと走ってるかな、おお、よろよろしとる、よろよろしとる、おお、立ち上がれ、頑張れ、まだ終わっちゃいないって言ってですね、声援を送っている、エールを送っているってね、そういうイメージを持ちながらこの手紙はスタートしているんですね。これはまあいわば時空、時間空間を超えたスタジアムに私たちは立っているんだということではないでしょうか。多くの商人たち、今十二章を開けているわけですけれども、十一章には旧約聖書の有名人がね、ずらーっと出てきます。彼らが走ったところ、彼らが、しのぎを削ったところ、ここに今度は自分たちが立っている、そして取り組んでいる。まあ単純化してあの走りに集中した言い方かも分かりませんけれども、私たちは目の前の走路を一心に走るんだったんですね。私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。そしてその時にさらに2節では、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとあります。ここが違うところですね。信仰のレースです。正面貴賓席に、ローマ皇帝が座る代わりに、そこにはイエス様が座っていらっしゃる。私たちのレース走りっぷりを見ていらっしゃる。そして声援を送ってくださっている。このイエス様をいつも意識して、このイエス様のことを忘れずに走れってね、そういうふうなエールがあるんだと思うんですね。そして覚えておきたいのは、各自には走るべきコースがあり、また目指すべき章がある。あの有名な使徒パウロは、このヘブル書のヘブル人の手紙とは別のところで、コリント人への手紙の中でね、こんなことを言ってますよ。第一ポイントのパウロというところにある言葉ですけれども、一緒に声を出して読んでください。はい。章を受けられるように走りなさい。私は決勝点がどこかわからないような走り方はしません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。うん。賞を受けられるように、どうせ走るんだったらば入賞するように、1位になるように走れ。また決勝点がどこかわからないような、決勝点がどこかわからないような、そんな走り方はしない。まっすぐにゴール目指していくんだってね。 そのためには私は自分の体を打ち叩いて厳しく扱うんだ。コーチが選手を鍛えるように、また選手を自分自身いつもトレーニングに励むように、ベストコンディションで走りができるように、賞を得られるように、そのような生き方をクリスチャンとしてあなたはしているかということを問うているわけですね。つまり賞というのは他ならない、天のお父様から、またイエス様からのお褒めの言葉ですね。よくやった、よくやった、激励のご褒美ですね。賞を受けられるように走りなさい。そしてもう一つの言葉、いいでしょうか。第二ポイントにね、重荷と罪とを振り捨てて、一切の重荷とをまつわりつく罪とを捨てて、忍耐をもって走り続けよう。どうぞ一緒に見ください。はい。一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、忍耐をもって走り続けよう。はい。そうなんです。なんか長ったらしいものをずるずる引きずって走るわけにいかないんですね。もう短パンとランニングシャツで身軽になって、一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、忍耐をもって走り続けよう。実際私たちがここで心すべきはこれであると思います。キリストを信じるようになって新しい歩みを始めて、そしてこの信仰のレースだと気がついて参加して走っているんですけども、しかし毎日の生活の中でまとわりつく罪、人との比べっこしてみたり、またフューチャーを何かの表紙に見てしまったポルノ画像にとらわれたり、特に男性はそうですね。そして大切な時間をロスしてしまう、どっちでもいいようなことに気持ちがとらわれて、この記者は厳しいことを言います。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。罪と戦って、つまり誘惑と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。ほどほどのところでもう諦めてしまう、またずるずると悪い習慣、キリストを知らなかった頃にすっかり身についてしまったお酒やら、あるいはギャンブルやら、またポルノやら、そんなものにこう引きずられて、血を流すまでに抵抗したことがありませんって、すごい厳しい言葉ですね。でも言われてみて、あ、せやそうだな、こんなことにまた負けてしまって、これは情けないな、俺これでも苦しいかよって泣きたくなる。私にもそうした時が何度もありましたし、今でもたまにありますよ。たまもっとかな、たまにっていうのはちょっと、不祥事かもしれない。でもそんな中で、そんな中で自分の不甲斐なさに泣いては、イエス様助けてください、私のためにあなたは血を流してくださったんですよね、でも私は罪と妥協してしまって、血を流すまでに抵抗したことがあるかと問われて、ありません、まあ、そんなね正直な祈りをしなければいけない時がこれまで何度かありました。罪と重荷と罪とを振り捨てて、でももう一方で覚えておきたいのは、主は私たちの罪過ちに目を光らせていらっしゃるという以上に、私たちの好ましい面、うん、いいところを意外と見てくださって、そしてよくやってるなお前は、いいぞその調子だって、そういうエールを送ってくださることもありますよね。そうそうなんです。主は本当に優しい方なんです。主は 隠れた愛と親切を見ておられるとありますけれども、主が再びおいでになるときにこういうやり取りがあるんだぞとイエス様はマタイの25章でおっしゃっています。そこにはですね、おそらくこれは世界の歴史が閉じた後なんでしょう。世界中の人がこう呼び出されて、その審判の声を聞くわけですけれども、そこにおいて二つに分けられます。ヤギと羊が分けられるように分けられるんだとイエス様おっしゃいましたけれども、その時に羊たちに向かってイエス様は何とおっしゃるか。いや、ここにいるのはその例え話の中では王がこう言うというんですね。そしてこの王とは他でもない王の王であるイエス様なんですが、イエス様がおっしゃるには、さあ私の父に祝福された人たちよ、世の初めから備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹だった時に食べるものを与え、乾いていた時に飲ませ、私が病気した時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。あの時はありがとう、嬉しかったよってね、そういうふうにね言うそうですよ。するとね、そんな声をかけられた人たちはびっくりして答えるんです。主よ、主イエス様、いつそんなことがありましたか。いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げましたか。いつあなたが旅をしておられた時に泊まらせてあげましたか。あるいは主よ、あなたが裸になったのを、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気、いやあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。とんと覚えがございませんとね。その時に王はこう答えると言うんですね。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたんだよ。キリストを信じて歩んでいる者たちが折に触れて身近なお隣さんや行きずりの人や、あるいは施設に入っている人たちや、まあいろんな出会いの中で本当に困っている人を見たときにほっとけずにそばに行って必要なものを、どうですか、よかったら一口でも、喉渇いたでしょう、これ水よかったら、そうやってケアしたことがあるとするならば、イエス様はそれ全部あたかもご自身に対してなされた親切と愛の技としてね、受け取ってくださるんだってこの聖書は教えています。へえ、すごいなと思います。そうやってですね、ちっともそんなつもり、そんな自覚ないままに、ただ、まあ、気の毒に、あ、自分にはこれあるから、じゃあこれは作り分けてあげようと言ってやった些細なことを、でもちゃんと一つ一つを数えて終わりの日に報いてやろうとね、イエス様が考えて、なんてあったかな方なんでしょうね、イエス様はね。そういうふうにしてその日にはびっくりが待ってるからお楽しみにってね、イエス様が言ってくださるんですね、うん、これは後にトルストイでしたっけ、靴屋のマルチンというお話がありますけれどもね、あの中で激化されていると思うんですよね、うん、ある晩、クリスマスの晩だったでしたかね、イエス様がマルチン、マルチン、今晩お前のとこ訪ねていくからなって言われたっていう話あるでしょ。イエス様が訪ねてくれるんだ、心待ちにしてますんですけど、待てどこ暮らせて、イエス様なんか来ない代わりにね、近所でなんか物を盗んで、ね、逃げ回ってる子が飛び込んできたりね、まあいろいろなんですよ。あと苦しいのが忘れちゃいましたけども、いろんな人が飛び込んでくるので、見て気の毒に思ったマルチンは、自分にできることをして助けてあげるんですね。 そうやって一日が暮れちゃうんですね。で、真夜中かな、マルチン、ふっとやれやれ、大変な一日だったなという中で、それにしても、確かイエス様は私に、今夜行くからなとおっしゃった。でも、全然来てくれないじゃないかって思ったんですね。うん、イエス。そこで彼は不満げに、イエス様どうして来てくれなかったんですか、あのお約束どうなったんですかって、ご約束とね、走馬灯のようにマルチンの前に、あの物を盗んで逃げ回ってた男の子の顔とかね、いろいろ困った人が訪ねてきた人こう出てくるわけですよ。そして覚えてるだろう、あの子、あのおかみさん、あの道路妊婦、あれはみんなな、私だったんだよ、私が変装してたんだと言わんばかりにね、そういうところですね。ああ、これって本当かなって思ってしまうんですけれども、本当みたいですよ。だって聖書にそう書いてあるんだもんね。そしてこのそうマタイの福音書の中にきっちりと書かれているんです。それがこの言葉の、ね、全体ですので、皆さん、一緒に、ね、読んでみましょう。主が再びおいでになるときと、その後ですね、マタイ25の31から40、はい、さあ私の父に祝福された人たち、世の初めから備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹だった時に食べるものを与え、乾いていた時に飲ませ、私が病気した時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。するとその人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げましたか？いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか？またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？すると王が答えて言います。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。ありがとう、嬉しかったよ。そんな風に言ってくださるってイエス様ってあったか、温かだなって思いますよね。そう、これがこの世の歴史が終わった後のこととして前もって言っとくよってイエス様はね、聖書の中でこんな話を、こんな言葉を入れてくださっているんですよ。主は隠れた愛と隠れた親切を全部見ておられる。隠れた罪に対して厳しい裁きをなさる方は、隠れた愛に対してこんなにも豊かな扱いをしてくださる。すごく感謝すべきことですね。で、それこそが一番のご褒美だと思います。そう。今朝はね、久しぶりにこう、立っているわけですけれども、一人の人を紹介したいと思います。このシートの裏側を見てください。この男性、会ったことありますか？ないでしょう。私もありません。生まれはちょうど200年ぐらい前、ね、アイルランドに生まれた人です。名前はジョーセフ・スクリブンと言います。ジョーセフ・スクリーブンって聞いたことある人は手を挙げてください。あ、いらっしゃった何人かね。あ、あっちにもいた。はい。彼はね、何で有名かというと、もう一回表側のページ、下の方。慈しみ深き友なるイエスはの作者。後で歌いますけどね。慈しみ深き友なるイエスはという、あの歌の作詞者です。 さあ曲の方はね、コンバースという別の人ですけども、この詩を書いたのはジョセフ・スクリブンです。じゃあ彼ってどんなことをした人なんでしょう。またどんな背景でこの歌を書いたんでしょう。短く話をまとめたいと思いますけども、彼はね、25歳で大学を出て、自分のふるさとアイルランドのなんとかいう町にね、帰ってくるんですけども、こんな話です。彼は、自分の里ふるさとの町で、あれは学校の教師なのかな、で、働いてるうちに、そうそう、幼なじみの可愛い女性再会しまして、そして、いよいよ正式に、この子と結婚しようね、話がまとまるんです。でところがね、その結婚式を明日に控えた日のことですね、大変なことが起こるんですよ。この話皆さんお聞きになったことありますか。事故に遭うんです。なんか最終的な打ち合わせでもあったんでしょうか。じゃああそこでいつものところで会おうねとね、待ち合わせ場所に向かって二人はそれぞれの家から出て 馬に乗ってね、そこに向かったんですね。谷川沿いのあるスポットなんですけど、ところがその近くまで来た時ですね、どうしたことか、この花嫁となる女性、名前私は覚えてないんですけども、その人の馬がね、急に暴れ出すんですよ。もしかしたらば、なんか蜂かなんかに刺されたのか分かりません。暴れてですね、暴れてコントロールが効かなくなってしまって、なんと彼女はそこから振り落とされて、落ちたところはもう川下りだった、谷川の中なんですね。ゴゾゴゾした岩に頭から落ちてしまって、そしてその川の中に顔を使ってそのまま溺死してしまうんですよ、ね、これはもう悲惨でした。結婚式前の日でしょ、花嫁さんさって死んでしまう。一体これどういうことだ。絶望に彼のもう頭も何も考えられなくなってしまいました。後で友達に打ち明けた言葉を使うならば、もう僕の世界中がこう底が抜けてしまった、そんな感じだ。もう何にも考えられなくなってしまった。そりゃそうでしょう。彼はね、いろんな夢を持ってたのに全部もう飛んでしまって、悲しくって悲しくって、で彼はね、もうここにおれなくなったんですよ。外国に行こう、海を越えてカナダのね、何ホープって言ったかな、何とかホープという小さな町行って、そこで彼は生涯を送るんですね。でね、彼はこの中で自分の気持ちを正直に打ち明けて祈ります。力ない祈りだったと思いますけどもね、イエス様、これってどういうことなんですか。もう悲しくてたまりません。何とかしてください、何とかしてください。そういう中に少しずつイエス様のささやきを彼は聞くようになるんですけども、で彼はもともとできれば牧師になりたいぐらいの気持ちを持ってた人ですからね。じゃあ分からないけども、この人生自分にできることをやってみよう。で彼はそこの町で就職して学校の教師をし、そしてその自分の残った時間をですね、何したかというと、何でもやってみましょう、何でもします、お金はいりません。そう言ってその町の 貧しい人、未亡人、子供に死なれた人、いろんなハンディを持った人、そういう人たちどこ訪ねていっては、何かお助けが必要なことありますかって聞いて、言われたこと何でも自分にできることはしたんですね。そして彼はあのノコギリで、こう焚き木を作るのが用意するのもとっても上手でね、うん、それよくやってくれたそうです。だから彼が通るのを見ると、スクリブンさん、お願いちょっと薪がなくなっちゃったの、お願いできる、ああいいですよ、どれくらいしましょうかねって言って、まあそんなことが彼のね仕事で、いつもノコギリを肩にして、村の道を歩く人、それがスクリブンだったんですね。そんな風にして土地月は流れていきます。で彼はね、そう、その後でもう何年かしたことです。退役軍人、海軍の軍人さんが退役して、そのとこ村に住んでて、そして、うちの子供たちを面倒見てくれんか、家庭教師頼むってね、家庭教師引き受けたんですね。でその中で、そう、何が起こったかと言いますと、この退役軍人の親類の中にイライザという女性がいました。24歳か5歳かな、可愛い子だったんでしょう。彼らの心も傷もだいぶ癒えてきたので交際が始まるんですね。そしてこの人と結婚しようという話がまとまります。でところがですね、この二人には不幸が待ってました。ヨセフ・スクリーブにとっては、またこんなことが僕に起こるのかよ、どうしてこんなことがということだったんですね。それは結婚式の数週間前、イライザが肺炎になってしまうんですよね。そして看病むなしく、ついに死んでしまう。生涯にわたって二度も婚約者に死なれてしまう。しかも結婚間近な、そんな時に、これってどういうことなんですか、神様、イエス様。彼は自分の気持ちをぶつけて祈ります。そして祈りの中でイエス様からの慰めを聞くんですね。十字架が拝んできました。そして弟子に見捨てられたイエス様の姿、いろんな人たちから誤解されて、ひどい言葉を浴びせられたイエス様、私のイエス様はそういう方なんだ、ということは僕の悲しみきっと分かってくれる、そうだとも全部分かってくれるんだ、イエス様への感謝が死となり、やがて彼はですね、慈しみ深き友なるイエス様というあの詩を書くんですよ。裏側を見ますと、もともと彼が書いた英語の詩がこう載ってます。 What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bearWhat a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. 日本語の賛美歌の詩は、これを実に見事に訳してるなって感心します。英語ではもっと たっぷりした内容があるんですけれども、でもそれを先日見てばやっぱりこういうことだと思えるような言葉に日本語の詩はなってますよ。慈しみ深き友なるイエスは罪とが憂いを取り去りたも、心の嘆きをつつまわず述べて、などかはおろさぬ終える重りを、まあ、右下にはなどかはおろさぬというのはどうしておろそうとしないのかという意味で注釈まで書いてますけどね、抱えてきたこの重荷さあおろしたらいいんだ、イエス様のところに、そうしなさい、ね、そうしようとしないでどうして自分で抱えていこうとするのか、疲れるだろう、任せなさい。二節、慈しみ深き友なるイエスは我らの弱きを知りて憐れむ、悩み悲しみに沈める時も祈りに応えて慰めたまま、味わい深いですね。慈しみ深き友なるイエスは変わらぬ愛をもって導きたも、世の友我らを捨て去る、そんな時が必ず来るだろう、いつかあるだろう、けども祈りに応えていたわりたまま、二度にわたる婚約者を失うこの悲しみを知って母親の方がもうぐったりきてました。ジョセフ大丈夫かい、母親はですねふるさとのアイルランドで二度にわたるこの惨事を聞いて胸が押しつぶされる思いで息子のために祈ってました。で手紙をくれました。でジョセフはもちろん自分は辛いんだけども、でも母さんがどれほど辛いだろう、自分が産んだ愛する息子いっぱい祝福してやりたい、また祝福してきたつもり、でもその結婚がどちらも実現できない、ああお母さんももう本当にヘトヘトだったと思うんですけど、その母を思うときになんて慰めようか、そうだあの詩を送ろう、彼はあの詩をもう一遍手書きで書いて母宛ての手紙の中に同封しました。慈しみ深き友なるイエスは罪とが憂いを取り去りたの、我らの弱きを知りて憐れむ、変わらぬ愛もて導きたの、だから母さん僕は大丈夫です、大丈夫です、そう書き送ったようですけども、この詩は長らく詩のまんまでした。誰かがこの詩を見た時にも、誰が書いたのかね、ジョセフは黙ってたようですね。10年経ってからやっと自分が書いたんだ、自分が味わったことを思い出しながらねってね拍手をしたそうですけども、それからどうでしょうね、これに曲がついて歌う人歌う人誰も彼もが深い共感を覚えました、深い慰めを得ました。そしてこの歌を通して私もこのイエス様と一緒に生きたい、自分の人生を歩みたいってね、その決断をする人が後を絶たなかったですね。おそらく賛美歌の中でも最もポピュラーな歌の一つがこれではないかと思います。このジョセフ・スクリブンの実例を見て皆さんどんなことをお考えになったでしょうか。我が家のこと、我が家族のこと、自分自身のこと、誰にも知られてない自分のプライベートな悩み、でも実はこれが一番しんどいんだ、誰にも言えないんだけども恥ずかしくって、そんなものを抱えていらっしゃる方も中にはいらっしゃるかもわかりません。 誰に知れなくってもイエス様はご存知ですよ。そしてそんなあなたの傍らに座ってくださって、大変だね。でもな、私はその問題の解決のために命を捨てた。どんな罪過ちもそこには許しがある。どんな失敗にもそれを糧として生き直す希望がある。さあこっちを向いてとね、イエス様はそう言って、あなたの手をご自分の両手に挟んでくれると思います。それが天からのエール。お祈りしましょう。イエス様、ありがとうございます。あなたはやっぱり私たちの救い主です。一番の友です。あなたのような友を他に知りません。代わりに死ぬまで来てくれました。私が受けるはずだった処罰を全部代わってあなたが引き受けてくれました。父よ、何故私を捨てたのですかと代わりに叫んでくれました。そして終わったと、完了したと叫んで、罪の身代わりの罰をあなたは受け終わってくださいました。今や恵みの井戸はあふれて、あらゆる乾いた心を潤してくれます。感謝します。流された真っ赤な血潮が私たちの罪の許しを宣言してくれます。ありがとうございます。受け入れます。感謝して受け取ります。イエス様、どうぞこの心にお入りくださって、末永くここにお住まいください。どうぞあなたから目を離すことがないように、この辛い中を通っているすべての人をあなたの慈愛の御手でもって抱きしめてください。そして死後三日目に復活されたイエス様、天に昇って住まいを用意していてくださるイエス様、あなたを見上げて大きく強く生きていきますから、ここに集っている人の一人、またネットでこのメッセージを共に聞いている一人一人を、あなたがよろしく導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。どうぞあなたの祈りも捧げてください。全員で小さな声で、ボソボソでもいいですよ、正直に祈りましょう。しばしお祈りしましょう。では皆さん共に歌いましょう。先ほどの歌ですけれども、お立ちください。そして慈しみ深き伴うイエス様、 1,2,3 と歌いましょう。
Yes, you are. り去りたの心の嘆きを包まず述べて我らの弱きを知って哀れむ悩み悲しみに沈める時の祈り
3節だけもう一遍歌いましょう。
ありがとうございます。